新約聖書の最後にありますヨハネの福音黙示録を見ようと思います。で、黙示録といいますのは非常に変わった文章であります。変わった動物が登場したり、不思議な光景が描かれたり、象徴的な言葉や数字が出てきたり、おそらく一読しても一体どういうことなのか、理解できないという部分も多いのではないかと思います。そこで、今日の箇所そのものを見る前に少し説明をしたいと思います。で、旧新約聖書といいますのはいろいろな文章が集まって成り立っています。歴史もあれば、詩もあれば、あるいは手紙もあれば、預言書もある、いろいろな文学ジャンルのものの集まりになっております。で、そういう文学上のジャンルの一つに黙示文学というものがあります。ご存知の方もあると思いますが、これは紀元前2世紀から紀元後1世紀の間にイスラエルだけにあった独特の文学様式であります。イスラエルにおけます紀元前2世紀から1世紀といいますのは大変な状況でありました。といいますのも、シリアのアンティオコス・エピファネスによりましてエルサレム神殿が破壊されたり、あるいは神殿に偶像が持ち込まれたり、かと思えばそれに抵抗するマカベア戦争というものが起こったり、それで一時ユダヤが独立をできたかと思いますと内紛が起こったり、やがてはご承知のようにローマ帝国によって支配されたり、ですからその時期といいますのはユダヤの国民族としては大変な激動の時代でありました。で、そんな時、そんな大変な時こそ神様の導きが欲しい、そういうものであります。ところが預言者の登場といいますのは旧約聖書の最後にあるマラキ以降亡くなってしまいます。で、最後の預言がおそらく紀元前450年あたりであろうマラキでありまして、で、それ以降神様からの言葉もない。で、そういう中で登場したのが黙示文学というものであります。どういうものかと言いますと、今はこんな悲惨な状況だけれども、やがて神様が介入してくださり、今の悪の世は滅ぼされて新しい世になるんだと、今苦しい目に遭っている我々が回復されるんだ、反対に我々を苦しめている者たちが逆に裁きに遭うんだ、そういうことを示そうとしたわけです。で、そして今の苦しい状況を何とか忍耐していこうと、こう励ましを与える。で、予言がないもんですから、こう神様が夢や幻で示したんだと、そういう形にするわけなんですね。で、それで不思議な光景になるんですけども、それとともにそういう状況での敵、自分たちを苦しめている者たち、苦しめている出来事を直接名指しするわけにはいかない。で、そんなことをしたらば立ちどころにその書物は抹殺をされてしまうわけです。それで、象徴的に動物や別のものに例えたりする。バビロン、こう言っておりますけども、書いてありますけども、実はそれはローマ帝国のことだとかですね。ですから黙示文学といいますのは、そのまま言葉通りに受け止めることはできない、どうしても解釈や解き明かしというものが必要になる。で、簡単に言ってしまいますと、そういうものが黙示文学というものであります。で、もちろん本当に神様がそれを夢幻で示したわけではないんです。それで何とか権威づけるために旧約の有名な人の名前を用います。例えばモーセの黙示録ですとか、あるいはエノク書ですとか。で、聖書の ヨハネの黙示録も幻ですとか象徴的な書き方ですとか黙示文学的な書き方をしているわけです。それでやはり文字通りに取るわけにはいかない部分がある。解釈や解き明かしが必要になります。ただしその黙示録だけは他の黙示文学と同じではない。これはちゃんと区別が必要でありまして、ですから黙示文学的な書き方をしておりますが黙示文学そのものではない。つまり人間が勝手に考えて、そして何とか今の状況を耐え忍ぼうと、新しい世界が来る、そういうふうなこととはちょっと違う。それは何よりもこの黙示録の一章の最初のところで神がキリストを通してヨハネに示された予言の言葉だと、こういうふうに始まっているからであります。ですからちょうど旧約聖書の詩編が詩の形をとっておりますけれども、他の人間の詩とは違いまして、やはり神様の言葉聖書としてあるのと同じように、ヨハネの黙示録も黙示文学の形をとっておりますけれども、これだけは神様からの予言、神様の言葉、そういうことになっております。そのことをまず確認をいたします。さてそれで中身の方なんですけれども、2章から3章にかけまして、アジア州にある7つの教会に宛てた手紙というものが記されております。でこの部分は比較的分かりやすい部分になっております。でこれらの手紙といいますのは、もちろん直接にはそれぞれの教会に宛てた手紙ではありますけれども、それぞれの教会に示されていることや問題といいますのは、いつの時代のどの教会にも起こり得る事柄であります。ですからそれぞれの教会の手紙の最後のところに、耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい、必ず7つの最後にも諸教会に告げることを聞くがよい、こういうふうに諸教会に告げていると、どの教会も聞きなさいと、そういう意味で、教訓に満ちたそういう内容になっております。でその7つの手紙の筆頭に挙げられているのが今日のエフェソにある教会であります。エフェソといいますのはアジア州の中で最も大きな重要な最大の都市でありました。陸路でも、それからカイロの港としても交通の要所でありました。そういうところですから商業も盛んですし、文化も盛んですし、宗教も盛んでありまして、今日世界の七不思議の一つとされますアルテミス神殿、これはあったところであります。でパウロは伝道旅行の時にここに行きまして、2年以上滞在をして伝道をいたしました。でその様子は使徒言行録の19章に記されております。でそのエフェソ教会に宛てた手紙というものが今日の2章の1節から記されているわけです。まず1節のところですけれども、エフェソにある教会の天使にこう書き送れ、右の手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が次のように言われる。この右の手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方というのは主イエス・キリストであります。で主イエス・キリストがそういうお方だということは、教会の存在というものをその御手に握っておられるのだ、おられるのだと、その教会を生き巡り見守っておられるのだと、こういうことになります。教会というものは自分たちの思いや願いではなくて、教会の頭である主イエス・キリストの目にかなうようにやっていかなければならない。あるいはまた主イエス・キリストの方でもいつも教会を見守っていてくださり、教会のことを知っていてくださり、必要な教えや導きというものを与えてくださる。まずはそのことを信じていきたいわけです。教会は 主イエス・キリストのもので、主イエス・キリストの教会なのだ。その主イエス・キリストが教会をいつも見守っていてくださり、知っていてくださり、必要な導きや助け、救いを与えてくださる。それゆえにこそ、また教会もしっかりとキリストの言葉に聞かなければならない。最初にエフェソ教会の褒めるべき点が指摘されます。それが2節から3節の部分です。どうやらエフェソ教会は偽りを見抜く、その点に優れていたようであります。2節のところでは調べ、それから見抜いた、彼らの嘘を見抜いた、まあ、こういうふうにありますので、偽りというものが巧みに教会に入り込む、そういう危険がこの教会にはあったんでしょう。正面から敵対してくるというのは分かりやすいけれども、この2節のところでは自ら人と称して、実はそうではないものども、まあ、こういうふうになっております。ですから一見人のように振る舞い教えようとする、しかしそれが偽りだということをエフェソ教会は見抜いた、そういう偽りの問題ですとか、あるいは2節にありますようにロークがあった、そういうのがあったといたしましても、よく忍耐して疲れ果てることがなかった、まずそういう点が褒められているわけです。その上で4節5節で非難される点が指摘をされます。初めの頃の愛から離れてしまった。この初めの頃の愛というのは主イエス・キリストに対する愛なのか、あるいは兄弟姉妹相互の愛なのか、まあ、そういう問題がありますけれども、特にそれは分けなくてもいいのではないかと思います。正しく主イエス・キリストを愛するならば、当然兄弟姉妹への愛にもつながりますし、兄弟姉妹を愛することは主イエス・キリストへの愛につながる。片一方だけというのはこれはありえないことでしょう。で、初めの頃の愛とあります。新約聖書の中にエフェソの信徒の手紙というのがあります。これはパウロがエフェソ教会に宛てた手紙と考えられます。で、その1章15節にこうあります。エフェソの信徒への手紙の1章15節ですが、こういうわけで私もあなた方が主イエスを信じ、すべての聖なる者たちを愛していることを聞き、祈りのたびにあなた方のことを思い起こし、絶えず感謝しています。ですから最初のうちエフェソ教会というのは愛のある教会だった。パウロが祈りの旅ごとに絶えず感謝するほどに聖なる者たちを愛していると、愛のある教会だった。ところがこのヨハネ黙示録の頃になりますと、その愛から離れてしまったのだと、こう指摘されるのです。ヨハネがこの黙示録を記しましたのがローマのドミティアヌス帝の迫害の時と考えられます。ローマのドミティアヌス帝の治世といいますのは紀元81年から96年なので、その頃に記されたと思われます。81年から96年、まあ90年前後ということでしょうか。で、使徒言行録にありますパウロのエフェソ伝道、パウロがエフェソに伝道したのが紀元52年からと思われます。そういたしますと黙示録まで、パウロがエフェソ伝道してから黙示録までが30年から40年くらい、あるいは先ほどの新約聖書のエフェソの信徒への手紙が記されたのがだいたい60年頃といたしますと、その手紙からは黙示録までが20年から30年、まあ、そういう年月を考えますと世代が交代するような年月かもしれません。もしかしたら 最初にパウロによって伝道された人たちから第二世代に移っていきまして、そういう中で最初の愛、最初の熱心、まあ、そういうことからだんだん離れてしまった、まあ、そういうことが起こったのかもしれません。あるいは今日のところで褒められておりますように、悪者に我慢できない、偽物を見抜く、正しいことを守る、まあ、そういうことに熱心になっているうちに何かこう愛ということを忘れてしまった、まあ、そういうことが起こったのかもしれない。いずれにいたしましても、初めの頃の愛から離れてしまった。それで五節、どこから落ちたかを思い出し悔い改めて初めの頃の行いに立ち戻れ、もし悔い改めなければ私はあなたのところへ行ってあなたの食材をその場所から取り除けてしまおう。主イエスキリストは悪いところがありましてもすぐに見捨てたりはしませんで、ちゃんと悔い改めることを命じて、まあ、再び良くなる、まあ、そういうことを期待し求めておられます。それから6節でもう一度褒めることを言います。ニコライ派の者たちの行いを憎んでいること、それは取り柄だと、私もそれを憎んでいる。このニコライ派の者たちというのが具体的にどういう者たちなのか、何を教え、どういうことをしていたのかはちょっと分かりません。2章の12節以下の方にはペルガモン教会に宛てた手紙があるんですけども、そこにもこのニコライ派というのが出てきます。でその15節のところでは、同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを報じる者たちがいると。同じようにというのはその前のバラムの教えのことではないかと思いますので、そのバラムの教えというのは偶像に捧げた肉を食べさせ、みだらなことをさせるとあります。ですから同じようにニコライ派も、偶像礼拝や不貧困やみだらな行い、まあ、そういうことをするグループかもしれません。ペルガモンに対してはそのグループが入り込んでいるではないかと、それを排除するように。しかし今日のエフェソ教会はそれをちゃんと憎んでいると、憎んでちゃんと排除しているということでしょう。そして最後の7節のところで、耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよいと。諸教会に告げるということですから、諸教会が耳を傾けて聞くべき教えだ、そういうことになります。で今日の箇所でですね、大変興味深いのはその5節の後半の部分なんです。その5節のところなんですけれども、もし悔い改めなければ私はあなたのところへ行ってあなたの食材をその場所から取り除けてしまおう、こういう言い方であります。食材をその場所から取り除けてしまおうと言いますのは、これは食材は教会を象徴しておりますので、それが取り除けられるということは教会を取り除けると、教会として存続できないと、こういうことになるのかと。7つの教会の手紙の中で他のものを見ましてもそこまで厳しい言い方はありません。例えば2章の16節の方に行きますと、これはペルガモン教会ですけれども、2章の16節ではだから悔い改めよと、さもなければすぐにあなたのところへ行って私の口の剣でその者どもと戦おうと。キリストが言ってキリストご自身が戦うと。あるいは21節の方に行きますと、テアテラ教会のことですけれども、私は悔い改める機会を与えたが、この女はみだらな行いを悔い改めようとしない。見よ、私はこの女を床に伏させよう。この女と共にみだらなことをする者たちもその行いを悔い改めないならひどい苦しみに遭わせようと。またこの女の子供たちも打ち殺そう、まあ、こんな感じですね。 ですからその悪いものを苦しみに合わせようとかですね。けれどもこのエフェソに関しましては教会の存続まで関わる厳しい言い方になるわけです。ということはそれほど教会にとりまして愛ということが重要だと。この7つの教会の順番というのもどういう順番なのか、これもいろいろ学者が考えたりするんですけれども、きれいにですね時計回りに順番にいってるんですね。おそらくこれもですからある何かこう意味があって順番になっているんだろうと。それならば筆頭に挙げられている事柄というのはやっぱり重要度として筆頭なのではないかという、こういうことも考えられたりもいたします。愛ということが教会にとって最重要だと、愛の賛歌と言われる有名なコリントの信徒の手紙の13章というものを思い出すわけです。そこでは他にどんな素晴らしいことがあっても愛がなければ無に等しいと、あるいはどんなに素晴らしい立派なことをしても愛がなければ何の益もないと、そのように教えて、そして最も大いなるものは愛だと、こう教えているわけです。ちなみにそのコリントの信徒の手紙1を解説をいたしました榊原康夫先生の公開、コリントの信徒の手紙1公開という書物があるんですけれども、その部分をこう解説いたしまして、こう記しております。キリストの教会は極論すれば賜物不足でも働き不足でもやっていけるが、愛がなくては成り立たないということを肝に銘じたいものです。こういうふうに解説をしているんですね。ですから改めて愛というものを覚えたいのです。じゃあその場合どうするのかと、そうかと、一生懸命じゃあ愛に励もうと、こう努力するのかと。しかしそれよりも大事なことは、まず私たちがちゃんと神様を見つめる、主イエス・キリストを見つめる、そういうことだと思います。おそらく黙示録と同じヨハネが書いたであろうヨハネの手紙1でもそのことを教えていたのではなかったか。神様は愛だと、主イエス・キリストの十字架の生贄がその愛を示していたではないかと、そのようにあなた方は愛されているではないかと、だから互いに愛し合うのだと。逆に愛がないということは神様は分かっていないということだと。神様を知り信じ、イエス・キリストを知り信じることと愛を知るということは一つの事柄なんだと。ちょっと読んでみましょうか。ヨハネの手紙1の4章445ページになります。新約聖書後ろの方の445ページ、ヨハネの手紙1の4章の7節から少し長いですがお読みいたします。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ、神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちのうちにとどまってくださり、神の愛が私たちのうちで全うされているのです。 教会の歴カレンダーではこの間の水曜日が灰の水曜日と呼ばれる日でありまして、でそこからレントという時期に入りました。これは復活節に向けての40日間、正確には主の日を除いて40日間でありますけれども、そのレントの期間に入りました。でその日々というものは主イエスキリストの受難と十字架、そして復活を思い巡らしながら過ごすためのそういう日々であります。で今日の東京教会の修法にはその教会歴が記されているんですけども、今日の修法には受難節の第一主日、ちょうどレントに入ったところの第一主日になるわけです。ですからこれからの受難節と復活節に向けての日々、改めて主イエスキリストの受難と十字架を思い巡らしながら過ごしていきたい、そしてヨハネの手紙で教えられるように、そこに示されている私たちに対する愛、それを覚えたい、そしてそこから互いに愛し合う、そういうことへと成長していきたい、そのように願うわけであります。なるほど、主イエスキリストを知ることと愛がつながっていて、そしてそれがまた教会にとって最も大事なことだということはつながってくる、よくわかる話ではないかと思います。この受難節を過ごすにあたりまして、改めて主イエスキリストの十字架復活、そしてそれに私たちが救われた、その恵みを覚えて、その愛を覚えて、そうしてそこから愛を教えられて互いに愛し合うようになる、そういう教会へと成長していきたいと思います。お祈りをいたします。教会の頭であられる主イエスキリスト様、あなたはこの教会の頭でもあられ、常に恵み憐れみ導いてくださっていることを信じて感謝を申し上げます。受難節に入るにあたりまして、改めて主イエスキリストの十字架のあがないを覚えたく思います。そこに示された私どもへの愛を覚えて、そこからまた兄弟姉妹への愛へと広がりたく思います。どうぞ導いてください。この教会を祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。